7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。 Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。特夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。4月8日日曜日、今晩これからの番組は、はじめに先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。これで最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
政府は2025年を目指して190メガワットの廃棄物エネルギー発電場を建設についてお伝えします。エネルギー鉱物資源庁は2025年に新再生可能エネルギーの目標 23% を達成するための取り組みを支援するため、インドネシア全土に総容量190メガワットの廃棄物発電を建設することを目標にしました。これは4月3日火曜日に環境森林省の事務所での家庭廃棄物管理のための国家政策と戦略調整会議でイグナシウス・ジョナンエネルギー鉱物資源大臣が語ったものです。イグナシウス・ジョナン大臣は、政府は現在再生可能エネルギーを電気熱量として開発することに集中していると述べました。開発される潜在的な再生可能エネルギー源の一つは、バイオマス、バイオガス、および地方自治体の廃棄物です。彼はいくつかの最終処分場の発生した約2万トンの廃棄物から約251メガワットと 34.9 メガワット相当の電力埋め立てガスを生成することができると述べました。同じ機会にシティ・ノルバヤ環境森林大臣は、政府が廃棄物管理の枠組みの中で解決しなければならない課題は、社会と産業の間の認識の平等の観点だと付け加えました。それでは次のニュースです。 21.7 ヘクタールの土地を農業改革についてお伝えします。人々の生産性の高め、土地所有の格差を克服するためのいい機会として、インドネシア政府は 21.7 ヘクタールの土地の再分配で農業改革と社会林業のプログラムの一つを提供します。ジョコウィドド大統領は、このプログラムは農業改革と政府が実施する資産の再分配の一部だと述べました。約900万ヘクタールの面積の農業改革と 12.7 ヘクタールの社会林業は2年以内に完了させるべきです。これは2018年4月3日火曜日にジャカルタでジョコイドル大統領が語ったものです。大統領は、農業改革は土地所有の整理と土地管理におけるコミュニティアクセスの一体系で、そのため社会における新たな生産的経済力となることができると主張しました。それでは次のニュースです。大統領は、ヒンズー教徒の人々は品質を向上されるについてお伝えします。ジョコイドド大統領は、 世界的な挑戦があるため、インドネシアのヒンズー教徒が変化に対応するためにより革新的に動かなければならないと述べました。このことはアハマディアニスタジアムに行われたニューピーのダルマシャンティナショナルの記念に伝えました。1940年のサッカー新年知識の到来の日として行われるサラスワティのボーナルヒート一等でヒンズー教徒のための特別な瞬間と思われます。大統領によるとインドネシアの人々は列島の自然の豊かさで油断をし続けるべきではない。優れた国になるための力として質を高いインドネシア人を構築しなければなりません。このダルマシャンティナショナルにファーストレディイリアナ・ジョコウィドドと政治法治安調整大臣、宗教大臣、そして地方政府もこのイベントに同行しました。それでは最後のニュースです。外国人労働者は技術移転より優先するについてお伝えします。インドネシアに進出する外国人労働者は技術移転よりも優先して国内の工業生産の質を向上させることができます。このことが副大統領ユスフからに伝えます。インドネシアに対する外国人労働者の入国容易性は2018年の外国人労働者の使用に関する大統領規則第20号に規定されています。ユスフから副大統領は日本の自動車企業であるトヨタのインドネシアにおける外国人労働者の講習を実施しています。当初、外国人労働者は30、40人に達しました。その数は今わずか3人です。また、タイの外国人労働者はインドネシアの外国人労働者に比べて10倍多いと指摘しました。これはタイの産業と輸出活動をインドネシアよりも増加させるためです。これで週間展望を終わります。イーさんが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は MRT の列車は今月に施行する予定についてお伝えします。各セットが6台の馬車を持つ2セットのマスラピッドトランジット MRT の列車はジャカルタのタンジョンプリョク港に到着し、2018年4月に施行する予定です。これはジャカルタで4月5日木曜日にタンジョンプリョク港でブディ・カリアスマディ運輸大臣が語ったものです。ブディ・カリアスマディ大臣は MRT の列車の施行は列車が地下で運行する大量輸送になるので厳密に行われると述べました。静的施行が終わった後列車は2018年8月に動的施行と2018年11月に実際施行を実行する予定です。彼は列車が実際に大量輸送のために運行される前に全身的なテストが行われ、列車の範囲が乗客にとって安全で快適であることが保証されると述べました。日本からの輸送の第一段階で12台の列車がタンジョンプリョク港に到着しました。その後、配達は2018年11月まで到着する16セットの列車で96台まで上々に増やされます。運輸大臣はこの列車を高度な技術を用いるので、それを操作する人、敵資源も信頼できるものでなければならなくて、操作が既存の技術に精通している必要があると述べました。一方、ジャカルタマスラピドトランジット株式会社は、水曜日に北ジャカルタのタンジョンプリョク港で、 12台の馬車からなる2セットの MRT の列車が到着しました。ジャカルタ MRT 株式会社のウィリアム・サバンダル社長は、ジャカルタでトラフィック密度の影響を軽減するため、配信プロセスは4月8日日曜日までにすると述べました。ウィリアム社長は、次の14セットの列車は2018年6月末に配信する予定だと述べました。彼は、ジャカルタ MRT は午前5時から午後23時59分まで運行する予定だと述べました。ラッシュアワーの時間に列車間の時間スパンは5時間です。ウィリアム・サバンダル社長は、人々のライフスタイルの変化で自家用車の使用から公共交通機関へと変化するため、ジャカルタ MRT の存在が首都の渋滞問題に対する一つの解決策になることができると期待しています。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1938年4月8日にコフィアナンが生まれたことから始めます。コフィアナンはガナから来た外交官です。彼は1997年1月1日から2006年12月31日まで国連の事務総長として務めました。彼は最初の黒人の事務総長でした。2007年1月1日に彼はバン・キームンによって変えられました。2001年に彼は平和のノーベル賞を受賞したことがありました。2007年6月以来、彼はアフリカでグリーン革命という同盟、アフリカにおける農業生産を改善して飢餓、清潔な水の供給不足、同様侵食との戦いを目的とした組織を率います。次は1946年4月8日に国際連盟の最後の会合についてです。国際連盟は第一次世界大戦後の1919年パリ平和会議に設立された国際機関でした。この機関はいくつかの機能があります。それは武装解除、集団安全保障による戦争の防止、交渉と外交を通じて各国間の紛争を解決し、地球希望の生活の福祉を改善することでした。国際連盟を設立アイデアは、その後アメリカは決してのこの組織に参加しないことにもかかわらず、アメリカのウードロー・ウィルソン大統領によって開始しました。第二次世界大戦の出現は、国際連盟が戦争予防に失敗したという現実をさらに強めました。1946年4月8日に国際連盟が最後の会合を開始した後、10日後、国際連盟が正式に解散されました。最後は2013年4月8日にマルガレット・サッチャーの死亡についてです。マルガレット・ヒルダ・サッチャーはイギリス人の政治家であり、1979年から1990年まで20世紀に最も長い期間のイギリス首相でした。彼女は首相として務めていた唯一の女性でした。首相として彼女は報酬的な政策を実施して、その後サッチャリズムに呼ばれています。 スナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は外国人収容強化を統括大統領令で手続き簡素化として公用計画書に一体化、滞在強化は最長2年間についてお伝えします。ジョコイドル大統領は、このほど外国人労働者に関する2018年25号大統領令を発令しました。これまで習得が義務付けられていた外国人雇用強化を廃止し、外国人雇用強化書に一体化します。暫定滞在強化の最長期間を2年間としました。手続きの簡素化を図ることで、外国人労働者の受け入れ体制を改善する姿勢をアピールしました。外国人労働者に関する大統領令は、ユダヤの前大統領が政権末期に発令した2014年72号大統領令以来4年ぶりでした。ジョコイドル大統領が3月26日に署名し、ヤソナ・ラオリ法務人権大臣が署名した同月29日から3ヶ月後に6月下旬に施行されます。大統領令では、まず外国人労働者はあくまでインドネシア人労働者の補完的役割を担い、インドネシア人への技術移転を目的とすることを確認し、企業のいかなる役職もインドネシア人を優先し、外国人の登用は認めないと規定しました。外国人が人事や特定の役職を調整することを禁じると明記しました。目玉となる労働省管轄の就労強化の手続き簡素化では、外国人雇用計画書を関係省庁に申請し、大臣長官から承認を得ると規定していました。これまで別々に習得が義務付けられていた外国人雇用強化を廃止し、雇用強化省が雇用強化になると明記しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア区を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回はマドゥア島にある観光地をご紹介します。リスナーの皆さん、ギリラバクはマドゥア島のスマネプ港の127の島の中でも一番小さい島と言えます。法律的にこの島はマドゥア島の東にあるタランゴ島空の一部です。この島に25の家族が住んでいます。観光者は1時間歩いてだけでこの島のすべてを回れることができます。 リスナーの皆さん、スラバヤとギリクラバク島の距離はただ166km だけです。スラマル橋でスラバヤから行くと4時間だけでギリクラバクに着くことができます。バスで行きたい人は5万5000ルピアのバス代だけでこの島に行くことができます。バスで行くため観光者がブングラシバスターミナからスムネプへ行くバスに乗らなければなりません。スムネプからバイクタクシーなどでカリアンガット港へ行って、そこからギリクラバク島までレンタル船で行きます。船のレンタル代は35万ルピアから40万ルピアぐらいまでです。115、18人の乗客は船に乗ることができます。そのため費用を計上するためグループで行った方がいいです。リスナーの皆さん、ギリクラバク島は綺麗な海岸に恵まれてため、国内そして外国からの観光者はこの島のことにとても好きです。海岸は白い砂浜に恵まれて、そして水中の景色を楽しむためにダイビングすることができます。ダイビング道具を持っていかない人はこの島の道具を借りることができますので心配はいりません。普通はこの島は午前9時から午後3時まで観光者でとても賑やかですが、もし違うやり方でこの島の生活を楽しんでいた人がいれば、彼らはキャンプで泊まることができます。そうすると島の夕暮れの景色を見ることができて、静かな海岸の空気も経験することができます。リスナーの皆さん、300メートル歩いたら海岸から日の出を見ることができます。赤色の空が新しい日の始まりを表しています。その景色はとても綺麗です。リスナーの皆さん、スラバヤで観光をするとき、もし機会があればぜひギリクラバクに来てください。これでペソナインドネシアを終わります。
ワルナワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はアイランガ大学は結核診断アプリケーションを作成することについてのニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、現在結核の患者がすでに減少しましたが、インドネシアの結核患者数はまだ比較的に高いです。そのため結核の対策方法が必要です。この病気の患者を減らすために早期発見努力も重要です。リスナーの皆さん、結核を対策するためにアイルランド大学の学生が結核病の診断できるアプリケーションを作成しました。この学生たちの名前はムハマッド・ハフィルディン、マフムッド・ヒダヤット、そしてビダヤトル・マスラです。彼らのアプリケーションは患者が 経験する一般的な症状から作成されました。このアプリケーションは患者が医者から治療を送る前に結論と事前診断をもたらすことができます。ハフィルディン氏によると、このアプリケーションはファージー論理で診断をもたらすことができますので、とても便利です。そのために普通の人々は早期に症状の早期診断を行うことができ、すぐに投薬を受けることができます。ハフィルディン氏は数学学部の学生ですが、ファージ論理を勉強したことがあるため、またはビジュアルベーシックのアプリケーションを使用することができるため、数学の学生でもこのような医療のためのアプリケーションを作成することができます。また、彼らもドクター・スートモ病院の医療機能スタッフからの指導ももらいました。アプリケーションを作成する前に、彼らはまず大学の結核専門家ドクター・ニマデ・メルタニア氏からの指導を受けて、それから医療機能スタッフに勤める医者の勧めで、彼らはトゥティックス・ミアティ氏と出会いました。彼女からアプリケーションのベースになれる医療記録をもらいました。その後、彼らはアプリケーションの作成を始めました。ハフリューディン氏と彼の同僚は、このアプリケーションが人々に役に立てるよと希望しています。また、このアプリケーションが結核の患者が変装することができるようにと彼らが望んでいます。リスナーの皆さん、これでワーナワーニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手ロサをご紹介します。しかしその前に、ロサの歌「カムヤンクトング」を聞いてください。 Suna no minasan, kotoshi wa rosa wa Indonesia no ongaku sekai no katsudo wa 20 nen ni narimashita. Kono 20 nen kan, kanojo wa itsumo suteki na ute wo utaimasu. Genzai, rosa wa sude ni 14 ko album wo rilisu shimashita. Sono naka de Love, Life and Music toyu album ga arimasu. Kono arubamu wa 2014 年にリリースされました。カムヤンクトングはこのアルバムにある一つの歌です。この歌はロッサとインドネシアの男性歌手アフガンのコラボ歌で、やっと運命の人を出会える人についてを語ります。リスナーの皆さん、次はロッサの歌ヒジラチンタを聴いてください。
Hijrah cintaku menguat. cintaku, bahagiaku melihatmu. Mampu tersenyum kalahkan getir, namun bila saatnya aku harus pergi juga, tinggalkan engkau, tinggalkan semua.
Risuna no minasan, Hijrah Cinta wa Love, Life and Music album no itatsu no uta desu. Kono uta wa onaji daime wo motsu eiga Hijrah Cinta no soundtrack ni narimashita. 2014 nen ni rilisu sareta kono uta wa subete no mono ga itsuka owari wo mukae, soshite sono owari kara atarashii koto ga hajimari ni suite koto wo katatte imasu. リスナーの皆さん、最後に Love, Life and Music アルバムにあるロサの歌、Jatuh Cinta Setiap Hari と Bukan Bukan を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Terasa lebih cerah. Voice of Indonesia. Let's make the world green.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Waktu berjuta cerita terukir dalam menjadi sebuah dilema. Mengertikah engkau perasaanku tak terhapuskan?
Malam menangis tetes membasahi mata hatiku. Oh, mencoba bertahan di atas puing-puing cinta yang telah rapuh. Apa yang ku genggam tak mudah untuk aku lepaskan.
Aku terlanjur cinta kepadamu ku berikan seluruh hatiku, tapi mengapa baru kini kau pertanyakan cintaku? Aku pun tak mengerti yang terjadi, apa salah dan kurangku padamu? Terlambat sudah untuk dipersalahkan,
karena sekali cinta
aku tetap cinta.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Saatlah membuatmu menangis. sekarang kau pergi menjauh. Sekarang kau tinggalkan aku. Di saat ku mulai mengharapkanmu, dan ku mohon maafkan aku. Aku menyesal telah membuatmu menangis, dan biarkan memilih yang lain. Tapi jangan pernah kau dustai takdirmu. Pasti itu terbaik untukmu. Janganlah lagi kau mengingatku kembali. Aku bukanlah untukmu. Meski ku memohon dan meminta hatimu, jangan pernah tinggalkan diri.
Lapisan tipis air yang beku, sentuhan lembut kan hancurkan aku. Walaupun cinta yang sempurna menghampiriku seketika, ku ingin kau tahu betapa rapuhnya.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram の voice_of_indonesia もご覧いただけます。
RRE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。